プロジェクトデザインキャンプ。
皆さんこんにちは。プロジェクト振興支援課後藤陽平によるプロジェクトデザインキャンプ。聞く人結縄久俊がプロジェクトについて後藤さんにさらに深くお話を聞いていきます。まず第1回目は価値創造の世界観と型。後藤さん曰く初めは型が嫌いだったとのことですが、お話をお聞きしていくとどうやらそうでもないようで、さあプロジェクトのさらなる世界へ。
でこう、うん、フェードインで入る、
それはそのつもり、うん、この感じでゆるっとこう入っていく感じ、あれじゃなくても、はいどうも皆さんみたいなでもいいけど、多分ゆるっとの方がいい気はします。
はいどうも、もうやってみたいけど、あれはでもね最後までうまくいかなかった。
そうなかなかあれは難しいんですよね。
はい、でもそれはでもだからね、型っていう言葉にものすごく関連するんですよ、
はい、はいどうもみたいなやつが、
はいどうも、もう一つの型じゃないですか。
あ、そうかそうかそうか、うん、そうだね。
砲弾系ボーナストラック C の1番、ね、価値創造の世界観と型っていうタイトルで、ね、
はいはいはい
はい、話し始めたいんだけども、うん、まあ、型っていうのが今すごくこう現代人が一番大好きなもんじゃないかなと思うんだよね。
はいはい、
なんかこう型にはまってれば安心みたいなのがすごくあって、それこそやっぱり漫才にも型があるじゃない。
ああそうね、
はいどうも、
はい、どうも
ってやった瞬間、あ漫才が始まるんだとか。
そうだねそうだね、はい、
うん、だからなんだろうね、型って好きだよね。
うん、
ちなみに私は新卒で初めて就職した時の会社はものづくりの金型を作ってる会社、ね、
うんうん、まさに
金型
型を作ってる。はいはいはい、
で型っていうのはこう、まあ、再現性って言葉はみんな好きだよね。
うん、あそうだね、うん、そうだね、
だからこうすれば必ずこうなるっていう原因と結果が約束されている、うんうん、こう愛すべきルーチンワークの世界というか、まさに安定の世界で、
そうですね、
なんかこう型屋でブーカの時代ってよく言うじゃない。
あ、ブーカの時代、はいはい、VUCA のブーカ、
VUCA、
はいはいはい、
そうですね、UCLA じゃないよ、
はい、VUCA ですね。
そうそう、
は
い、もうあの言葉を見ない日はないぐらい、
はい、
なんかこう明日がどうなるか分かんないぞっていうふうにみんな思ってて、うんうん、まあ、だからこそ型っていうのを求めるんだよね。
まあそうだね、
必ずこの知識を使いさえすれば成功するとか、みんな失敗したくないと思うでしょ。
そうだね、
はい、うん、でルーチンワークの場合はもうマニュアルが用意されてたりとか、あのこれ通りにやりましょう、ね、マクドナルドの、ね、店員の仕事っていうさ、はいはいはい、これを覚えたらこの業務ができるとかって、
う
ん、まさに型が、
ね、ね、
全てこうこう支配している世界なので、はい、ああいうのはね一個一個の動作を覚えていけば時給が上がっていくっていう世界じゃない、
うんうん、
よっぽどのことがない限りはその安心して毎日同じような、ね、仕事をやれると、
うん、
でもプロジェクトの世界っていうのはやっぱ真逆じゃない、
はいはいはい、
ね、次何が起きるか分かんない世界だから、はい、だから本当はその型っていうものが必要ないと思ってんだよね。でも、
うんうん、
そのプロジェクトだからこそみんな型を欲しがるっていうか、
う
ん、
ああそうか、
だから新規事業を作るんだったらこの方とかさ、
うんうんうん、
スクラム開発をしようとか、はい、リーンスタートアップをやろうとか、はい、型がねみんな好きなんだよね。で、うん、その私はその型っていうものがものすごく嫌いで、
うん、
型からこぼれるものの方が大事じゃないかっていうふうに思ってきたんだよね、
はいはい、
だよくねプロジェクトとは一つとして同じものはないんだってよく、ね、うん、言われるんだけど、うん、まさに一つとして同じプロジェクトはないので、うん、だ昨日やった方が、ね、明日同じ方に通用するかどうかなんか分かんないから、
は
い
は
い
は
い、
そうね、
その場その場でゼロから考えるしかないじゃない、
うん、
っていうのが本音としてはある、
うんうんうん、はい、
でもそういう知識とか型みたいなものを完全否定してしまうと何が起きるかっていうと、まあ、ずっとバカなまんま
で、まあ、それはそうだと思いますそれはそれでちゃんとないと、はい、
私は、ね、最初にプフを提唱した時っていうのは本当に型に対するアンチテーゼでやったのよ。うん、そのプロジェクトマネジメントの正しい型を身につけようみたいな言い方がすごく嫌で、
はいはいはい、
うん、最初に出した本の中でもそのピンボックみたいなものをすごく否定してるんだよね、
うんうんうん、
で確かにそういうのをお勉強してみんなでシェアすると、まあ、それで話がこう、ね、スムーズになるから、うんまあ、便利は便利なんだけど、はい、なんかその本来 の, そのプロジェクトが持ってる生命力みたいなものを削いでしまうっていうか、うん、ことになるんじゃないかなっていうのを常々思ってた、うん、だから最初はプフもフレームワークにはしたくなかったんで、
ね、ああそうなんだ、はいはいはい、
だからね教授者の前田さんっているんだけど、はいうんね、一緒に本出してもらってたんだけど、うん、彼はその私が喋ったことに対してフレームワークにしたらいいって言ったんだよね、
まあ型にする
ってことね、フレームワークってまさに型でしょ、
ね、それこそ
そう、
はい、
で彼が当時悩んでたのはそのプロジェクトって一番初めに考えて何か行動を起こすんだけど時間が経てば経つほど目標も変わっていったりもするし、
あそうだね、
うん、でその施策をどうその施策を実行した結果をどう記録したらいいんだろうとか、うん、でその彼はその当時記録っていうものにすごく凝ってたんだよね、
うん、
でそのでありとあらゆるものをしっかり記録していけば、うん、その正しく振り返れるんじゃないかみたいなことを言ってたんだけど、はいはいはい、その時系列になってるごちゃごちゃとしたこう物語ってそう簡単には記録できないわけだよね、
うんうんうん、
でどうしたらいいのかっていうふうに質問を受けてそれでプフのアイデアを出したわけ、う
ん、そ, う
でその時その時のこうスナップショットっていうか、
うん
うん、その時の目標、
はい、
その時やろうとしてる施策とか、うん、その時の状況でそれがペラッと1枚あって、
うん、
時間が1ヶ月過ぎるとその新しいシートが上に重なるイメージなのね、
はいはいはい、
でその時には目標も変化してるかもしれないし、うん、状況は当然変化してて、うん、でやった施策については結果が出たとか出なかったとか、うん、そのアニメーションのように一枚一枚重ねていくイメージで書いていけば、はいまあ、プロジェクトの物語をこう正確に残すことができるようなんて話をしてたんでね、はいはい、全部感心されて、うん、あそうかっつって、
うん
でじゃあその目標は獲得目標って言うよねとか、うん、中間目的、
はいはいはい、
施策とかさ、はい、だからそういう捉え方ってもともとあるプロジェクトマネジメントの考え方からするとすごく異質なものなんだよね。
あーそうかそうか、
ゴールを決めよう、
はいはいはい、
達成するために逆算しましょう、
はい、そうかそうか、
そうもうすぐ固定的に考えるのが普通のプロジェクトマネジメントの考え方で、うん、そういうのはすごく嫌だったね。
うん、
だからやってみた後変わってってもいいじゃないっていうふうに思ってて、うん、だから実業務の上ではすんごいプロマネしてたんだけど、
ああそっかそっかそっか、はいはいはい、
実業務の上では、うん、変わることに対する恐怖感があったから、うん、絶対スケジュールも守ってたし、
はいはいはい、
うん、そのなんだろうな、すごいアンビバレントなものがあったよね。だからでもすごいストレスを抱えながら QCD の目標達成をやり続けてて、
そうかそうか、
でそのためにピンボック的なこともやってたわけなんだけど、そういうふうに型にはめる窮屈さみたいなものがあって、で本当はやっぱり変わっていくべきもの、変わっていくもの、だからそれを否定するような本を書いて、だから最初日本を出した時からずっと引き裂かれてたんだよね。だから、
はいはいはいはい、
だプロジェクトに型なんかいらない、ね、うんうん、型破り、
うんうん、
うん、型にはめられるようなことは嫌だって、うん、まあ大体だってさ型にはめられたくないわけじゃない、
まあそうですね、う
ん、はい、ね、プロジェクトと人間ってやっぱ似てるんだよね、うん、みんな同じ人間だけどやっぱ多様性があるというか違う、はいはいはい、
そうね、
そう同じでありかつ違うっていうさ、うん、プロジェクトもそうで、うん、あらゆるプロジェクトは別の違うプロジェクトなんだけど、うん、ある意味で見ればこう同じといえば同じだっていうさ、うん、そんなことを思ってたんだよね。だから型っていう言葉に対してすごく嫌悪感を持って仕事してた、
うん、
でもね、例えば宣伝会議の講座に登壇してくださいとかさ、うん、いろんな企業の研修やってくださいとかさ、うん、ご依頼いただくじゃない、うん、その時にそのご依頼される方はまあ企画者だよね、
はいはいはい、
でそのこういう講座名でこんな人集めてっていう企画される方がいるんだけど、必ずねこの成功の型を学ぼうみたい
な
タイトルがついていくわけよ。
そうだよね、うん、はいはい、
そうね、それは違うよと、
はい、
ね、
はい、
うん、成功してもいいけど失敗してもいいじゃない、
うんうんうん、
ね、失敗から学んでもいいじゃない、うん、ね、 でその型にはまってはまってって言ったら、うん、その方がかえって失敗するんだよとかさ、うん、思うんだけど、でもこっちもねそのタイトルを、まあ、変えてください変えましょうっていう時もあれば、はいはいはい、押し切れないまま
そうかそうか
ちょっともやっとしたままやる時も
そういうことですね、はい、
そうはい、ですごいだから本当は好きじゃない言葉なのに使ってるなとかっていうのが私にとっての型っていう言葉へのまあ違和感っていうか、でもやっぱり考えていけばいくほど型っていう言葉から逃れることはできないなとも思う。やっぱ存在するのはやっぱり
そうだね、
それ否定してしまっては話が始まらないというか、ある意味その何だろうね、ある型があった時に、うん、そのまあそこに流し込む食材、たい焼きだとすれば、
はいはいはい、
ね、その何ていうか型とその流し込む材料が合ってれば、うん、美味しいたい焼きになるわけで、でもそのプロジェクトの世界ってその流し込むものと型がミスマッチになっていることが多いっていう、本当に嫌だったのはそこだったのかなって途中から思うようになったんで、だからそのアジャイルが流行るとみんなアジャイルの型にはめたくなるわけ、なんかの型を見つけると、そこに入れれば大丈夫っていうんだけど、でも型を間違えてることの方がさ、多いというか、だから合ってればいいよねって思うようにはなったよね、だから独立する前はね本当に勉そういう型を勉強するのも嫌いで勉強しなかったんだけど、独立をきっかけに、まあ、それこそビジネスフレームワークを教えてる人とか、
はいはいはい、
まあ、いろんな人と知り合う中で、一通りの型は全部勉強してたんだよね、なんかいいこと書いてるかもしれないと思って、まあ、全部意味なかったなと思った
そうなん、はいはい、
いや意味ないとも言わないんだけどね、まあだから考えるヒントとしてはね、どれもこれも優れてるんだと思うんだけど、やっぱその、型と中身っていうのかな、型と状況の食い合わせがこそが問題だよなというふうに思う。